上田インプレゼンツ
上田そう
石井哲也の目から鱗の話。上田インプレゼンツ上田そう石井哲也の目から鱗の話、司会のフリーアナウンサーの石井哲也です。そして市川市にあります上田院の上田そう院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では毎回医療や健康に関してテーマを決めて、上田院の上田そう委員長から目から鱗のお話をお聞きします。またお話の前後には毎回ある年をピックアップして、その年を振り返りながらその年の曲を流します。第45回の今夜は2024年令和6年です。上田院長、9月になりました。
まだまだ暑いですね。
そうですね。どうですか、年々暑さは感じていますか？
いや、まあ私、まあ、意外と大丈夫なんで。
あ、そうなんですね、はい、今日は上田院長、髪の毛もさっぱりされて。
はいはい、床屋、はい、に行ってきました。
あ、そうなんですね、
はい、
そういえば上田院長ってシャンプー使わないんですよね。
シャンプー使わないです、
はい、これはどうしてだったんですか？
いや、シャンプーをやらない日がものすごい臭くて、
はい、
いっそのことやめてみたらどうなのかなと思ってやめて、
はい
はい、しばらく石鹸とお酢でやってたんですよ、
はい、
でそのうちなくても大丈夫になっちゃった。
じゃあ今はお風呂入ってもお湯だけ？
お湯だけ。
あ、そうなんですね。
床屋に一回行った時だけ、
はい、あ、シャンプー、
シャンプ
ー、またそういったお話もね、ぜひ引き続き伺いたいと思います、はい、今回は感染対策の効果について目から鱗の話をしていただきます。この感染対策の効果については後ほど詳しくお伝えします。そして今夜は2024年令和6年をピックアップします。まずは2024年の出来事を見ていきましょう。パリオリンピック開催、金メダル20個、銀メダルが12個、銅メダル13個獲得という年でした。もうパリオリンピックはまあ去年なので。
そうですね、
で20個取りました。
すごいですね、どんどん、はい、増えていくね、やるたんびに、
は
い、
そうですね。確かに競技も増えてはいるような、
うん、
はい、なんか結構ねダンスみたいなのも入ってきたりとか、いろいろとね、どんどん増えてはいて、そのオリンピックの裾野も広がってはいるのかもしれませんけれどもね、うん、はい、なんか気になったことありましたか？
いや、マイナースポーツでもすごい活躍されてた記憶があって、
ね、
フェンシングとか。
あ、そうですよね、うん、
すごいなと思って、
はいはい、いや、いろんなもう20個金メダルなので、いろんな物語があって、
う
ん、
そう、
ドラマもありましたよ ね。そして大谷翔平選手がメジャーリーグ史上初の50本塁打50盗塁達成ということで 50-50 ということになりました。で結局ね、54本のホームランと59の盗塁ということで、これはメジャーリーグ始まって以来と。
すごいですね、
はい、まあ、今年もね、まあ、ホームラン
打ってますね、どんどん、は
い、そうですよね。そしてピッチャーもね、うん、始まって投げているという、はい、そして2024年は20年ぶりに新紙幣が発行されました。1万円札が渋沢栄一、5000円が津田梅子、1000円が北里柴三郎です。もうだんだん新紙幣が多くなってきましたね。
そうですね、
はい、どうですか新紙幣の感想は？
いや、私聖徳太子に思いがあるんで、
まあ、そうですね一時期ね、本当に全部聖徳太子とかありましたね、
うん、
な
ん
かね、
うん、
はい、分かりました。そして、日経平均が34年ぶりに高値更新ということで、まあ、株価が上がっているんですけどもね、
不気味ですね、
はい、そうですね、はい、これはバブル期の1990年ぐらいのバブル期とはちょっとまた違う、まあ、様相ではあるのかなっていうのはありますよね。そして、少額投資非課税制度の新NISAが発売ということになりました。成長投資枠で240万、積立投資枠120万ということなんですが、上田院長はNISAとかは？
いや、私はやってない
です。あ、そうなんですね、はい、あ、はい、まあいかがですか、そこら辺は。あまり、
いや、まあそれより減税してほしいですけどね。
まあそうですよね、
はい、はい、
上田院長も地域の貢献ということ
なんですよ
ね。そうですね、はい。そして芸能部門に行きますとね、君たちはどう生きるかという映画とゴジラがですね、アカデミー賞、アメリカのアカデミー賞を受賞したということなんですけれども、ご覧になりました？
いや、ゴジラ見ました。
あ、どうぞ。ゴジラいかがでした？は
い、いや、まあ面白かったです。
あ、本当ですか、
はい。
そしてこっちのケントのはい喜んでという曲が TikTok で大ヒットしたという年。そしてクリーピーナッツの ビンバンバンボンが世界的に大ヒットした、はい、これを曲は
まあ聞きそうですね、はいはい、
そしてあのネットフリックスの配信ドラマで地面師たちという、まあ、ドラマが大ヒットしたということなんですよね、うんうん、はい、そして、松本人志さんが活動休止になってしまったという年でもありました、はいはい、一方で2024年の訃報です。八代亜紀さん、そして漫画家の鳥山明さん、中尾明さん、西田敏行さん、中山美穂さんが亡くなったということなんですけど、うん、中山美穂さんね、私同い年だったんで、ね、とても
衝撃的でしたね。
そうですよね、うんうん、なのでもうちょっとね、あの活躍見たかったなとは思います。
そうですね、
は
い、
では流行語見ていきましょう。ふてほどです。これあの TBS のドラマ不適切にもほどがあるというドラマなんですか。これは
見てない
見てないです、はい、これ私は全部見たんですけどもね、はい、あの1986年が舞台になっているんですが、阿部サダヲさん演じる主人公が、まあ、コンプライアンスが厳しい2024年にタイムスリップして、さまざまな物語が展開するということでですね、で1986年時代は OK だったことが、まあ、2024年ではもうダメだよみたいなところ
によ
って対比っていうのがとてもまあ面白かったんですよね。阿部サダヲさんとか河合由美さん、仲里依紗さん、磯村勇斗さん、吉田羊さんなどが出演していたと、はい、そしてビンバンバンボーンですね、これクリーピーナッツ、先ほどお伝えしましたけれども、うんうんうん、このダンス動画が話題になって、これ世界的にヒットしたと、
ね、
はい、そして5050、これも先ほどもご紹介しましたけど、大谷翔平選手ですね、
はい、
まあ、今年はなんか盗塁はちょっと少ないんですけど、ホームランはまたね50本超えそうな勢いでしたね、うんうん、でそしてね、去年はナ・リーグの MVP でドジャース世界一になったと。そして、もうええでしょうですね、これネットフリックスの配信ドラマ地面師たちのですね、ピエール滝さんのセリフだったんですね、はい、これもなんか流行ったみたいです。そして名言が残せなかったというコメントがありました。これね、女子砲丸投げで金メダルを取った北口榛花さんの言葉なんですよね。で、あのやっぱりこれまでのオリンピックで、まあ、名言数々生まれてましたよね、うんうん、例えばあのマラソンの谷口博美さんはね、あの途中で靴脱げてこけちゃいましたっていうような名言があったりとかですね、うん、岩崎恭子さんが水泳なんですけれどもね、うん、14歳だったんですが今まで生きてきた中で一番嬉しいとかですね、高橋尚子さん、ね、マラソンなんですけど楽しい 42.195km でしたとか、北島康介さん超気持ちいい何も言えねえみたいな、はい、そういった名言がある中で、まあ、多分期待されちゃったんですよね、うん、だけどちょっとまあ言葉が出てこなかったので名言残せなかったという、うん、まあ、まあ可愛らしい、
そうですね、
はい、そして初老ジャパンという言葉もありました。これは馬術の団体で銅メダルを取ったんですけれども、うん、日本代表チームの愛称で平均年齢が41歳ということで、
これもすごかったよね、
はい、うん、馬術というのは、まあ、若さというよりはその熟練の技が求められているということなんですよね、うん、そしてホワイト案件です。これはブラック企業や闇バイトが問題になる中でクリーンなイメージをアピールするために使われたもの。そして界隈という言葉も流行りました。これは同じ趣味を持つ者同士がつながって楽しむことを意味するということで、あまりこれも界隈は
そうですね、ピンときませんね、すいません、
はい、まあ、私もあまりそんなに使ってはなかったですけどね、はいはい、では2024年ナンバー本日の1曲目です。お聴きいただきましょう。こっちのケントではい喜んで、こっちのケントではい喜んででした。こっちのケントさんは俳優の菅田将暉さんの弟で、同じく俳優の菅生新樹さんのお兄さんなんですよね。この曲聞いたことは、
いや私ねないんですよ。
ギリギリダンス、ギリギリダンス踊れというような、はい、う曲だったんですけどね、はい、私あの数ヶ月前のちょっとある会合で菅田将暉さん、そのこっちのケントさんのお母さんとですねちょっとお話ししたことがあったんですけれども、まあ3人男の子が兄弟で、まあ、それぞれ育て方ということだったんですけれども、そのこっちのケントさんは長男と三男とは少し違うタイプだったということで、まあ、ちょっとあのその子育てもまあ苦労したんだけれども、でもこうやって今立派になったねという話もありましたね、はい、上田インプレゼンツ上田荘&石井哲也の目から鱗の話。では今回は感染対策の効果について目から鱗の話を聞いていきます。 まず感染対策の効果、これ上田院長こう今回選んだ理由というのはどういったところ
ですか。また最近テレビとかでなんか流行ってるというのを見て、まあもう一回、まあ、昔というか普通に数年前の総括をしたいなと思って。
そうですよね、はい、本当に世の中がちょっと本当にわけわかんなくなってしまったあのコロナ禍、これ2020年だったんですよ、
う
ん、
そうですね。
ただなんか最近はちょっとそのこともなんかもうねちょっと風化しているというか忘れられてきているようなところもあったんで、改めてちょっとね、
やっぱ
りもう一回、考える時間があった方がいいですよね、
はい
はい、まずですね、その2020年とか2021年当時をちょっと振り返っていきたいんですけれども、うん、まあ上田院長の場合はまあ施設いろいろと運営されているので、そういった施設の中での、うん、まあ、感染対策っていうのはどうだったんですか。
まあよく言われてたのが、はい、まあ、水際対策、
あ、はい、
あの面会制限とか、
はい、
あとは隔離、
はい、
政策、
はい、
とか、
はい、
ワクチンとか、
はい、
まあよくね絶対これやれみたいな話だったんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっと施設の話しちゃって申し訳ないんですけど、うん、まあ、私うちの施設1個やってるんですけど、はいはい、そこは完璧に無視しました。
あ、
はいはい、あのマスクはね、うん、あの職員の恐怖感もあったので、うん、自由、
はい、
したい人はして、
はい、
したくない人はしない、はい、
そこもじゃあ全員がということじゃなくて
強制ではない、はい、でもまあやってた人の方が多かったんですけど、
うん、 そうだったん
ですね。まあ、あと水際対策、面会はもう自由だし、
はい、
それこそ隔離政策もしなかったし、
はい、
うん、結局まあちょっとまあ施設の話になっちゃったんですけど、はい、施設ってもうみんな一蓮托生なので、
はい、
うん、そこであとベースに入ってる人が認知症ベースな方とか、
はい、
うん、あるので、まあ、隔離してもみんな部屋から出てきちゃったりとかするので、
はい、
まあ、あえてそういうことはしない、
うん、
で風邪ひいて熱出たらみんな寝ちゃうので、
はい、
結局それに任せるっていう、まあ、普段の今まで皆さんが常識と思っているようなことの対策だけですよね。はい、熱が出てつらかったら寝る、
はい、
熱が下がってきて元気になってきたら起きて普通に活動しだすって言ったらそれだけなんですよね、
はい、
それでまあほぼコロナ禍を過ごしたと。
そもそも上田院長はまずコロナが出ましたということになって、うん、で、うん、だんだんだんだんその本当に隔離とかいろんなその、まあね、小池百合子さんも言ってました3密みたいな形でですね、うん、これ密閉密集密接みたいなのもあったんですけど、うん、その時どういった思いだったんでしょうか。
いや私もともとインフルエンザとか風邪に関して、うん、まあ、ちょっといろいろ考えてたことがあったので、はい、そのずっと密閉した空間にずっと一緒にいるっていうことはまあまあうつる可能性は確かに高いと思ってたんですけど、はいはい、まあ、その状況は別に、まあ、特殊な状況で、うんうん、あと家の中はもうどっちみち密なので、はい、密で家族で過ごすんですけど、はい、今の住宅って結構密封傾向のある家が多いので、
そうですよね、
まあ、家の中はもう一蓮托生かなと思ってました、
はい
はい、あとは普通でいいんじゃないかなというのが私の見解で、
はい、
まあ、それをずっと実践してました、
はい
はい、
だから国はこうしなさい、ああしなさいっていうことを、まあ、その今更ながらにとことさらそこでなんで言ってるんだろうなっていうところがあったわけですね。このこれまでもインフルエンザとか普通に流行ってて、
うん、
でその時はそこまで言ってないじゃないですか、うんうん、だけど今回コロナになってっていうことで、多分これって誰もそのどうなるかわからないっていうことでそういう形になってたんですかね。
あ、そういうふうに作り上げられたような見えましたけど、
ね、そうなんですね、
はい、だからことさら恐怖を煽って
はいはい、
だから皆さん恐怖で、まずは現実よりも恐怖で頭いっぱいになっちゃったので、
はいはい、
まあ、そこの恐怖はもうどうしようもないなと思って、
はい、いやなんか、はい、ものすごい恐怖感を煽られたなっていうのはありましたよね、
うんうん、あった、
はい、
だけどやっぱそうでもないなってずっと思ってたの で、
うん、
で確かに犠牲者はうちらも出たんですけど、
はい、
他に感染対策をやってるっていうところよりは全然少なかったので。
あ、そうなんですね。
でそれよりもやっぱり日常生活をしっかり楽しく行うことの方が大切だと思っていたので、
うん、
そっちを重視して、結果的に特にことさら被害は多く出たわけじゃないし、
はい、
一番良かったのは精神的に皆さん救われた感じですよね、うん、
そうなんですね、はい、やっぱり一般的にはこの面会もできなかったり、
そう
あとコロナになったらもう会えないまま、まあ、亡くなっちゃってっていうことで、うんうん、ね、死に目にも会えなかった、
会えなかった
っていうこともあったんですが、
あったいっぱいありましたね。
そうですね、上田院長の施設では
会え普通に
そうだったんですね、
はい、
でも結果として比べてみたらむしろそれほどその亡くなった方も割合としては多くなかった
全然
ということだったんですよね、はいはい、これってどういうことだった
。いやだから脅かされただけじゃんじゃないですか、うん、というのが結論。今尾身さんも言いましたもんね、はい、ちょっとワクチンの話は今してなかったんですけど、は
い、
ワクチン
尾身さんって当時いろいろと
そう
お話しされて、
そうそうそう、
はい、かなりいろいろと
言ってましたけど、結果的にはワクチン、ね、はい、そんな効果なかったみたいな発言テレビでやりましたもんね。
やっぱそうだったんですね、はい、まあ、確かに当時、まあ、どうしていいか分かんない中で、その今って地震の情報とかも先にこう危ないよとか、あと台風とか大雨も危ないよって結構最初にこうわっと言う傾向にあるじゃないですか。
ひどいですねあれで地震は地震の話になっちゃうけど、言うとほら観光業大打撃でしょ、
はい
はい、南海トラフも来なかったし、
はい、
北の方の地震も津波数センチしか来なかったでしょ、
はいはい、と世の中が、まあ、そういう意味でもまさに先ほど私まあ、コンプライアンスがっていう話をちょっとね、うんうん、不適切が異なるというドラマの話でしたんですけれども、はいはいはい、なんかそれで言わなかったからその責められちゃうことをが嫌で先にちょっとこう大げさに言っているような、だからまあちょっと本末転倒なのかなって、適切に適切なことを言ってもらえたらいいんですけど、
まあ、適切難しいけどね、
はい、
でも脅かされてる感じがすごくするので、
うん、
本当に心がこう、ね、不安定な方は余計響くので、
はい、
そうです、精神病んじゃいますから。
おそらくですけど、確かに上田院長の施設では、まあ、そうやって面会もできたし、その楽しく過ごせてるっていうことが、
うん、
結果的に良かったのですかね、
うん、そうですね、はい、楽しくことさらに楽しく過ごしてもらうように皆さんに頑張ってもらって、
はい、一時期何ですか、アクリル板でこう、ね、仕切って、
まあ、今もやってますよ、まだ
黙食と
黙食、病院はまだ未だにやってるとこ多いんじゃないですかね。
今やってって意味はあるんでしょうか。
いや病院はまあしょうがないかなと思うんですけど、あ、はい、まあ、この皆さんが過ごす施設に関しては、
はい、
もうみんな言葉出なかったら、はい、もう人間の能力ガタ落ちなんで、
はい、まあ、上田院長もねよくおっしゃってますけど、やっぱりその、まあ、楽しい気持ちとかお話をするっていうことがその健康につながっているという話があったじゃないですか。
そうですね、
はい、それが、ね、全く隔離されて話もできないって言ったらなおさらだんだんね、うん、病状悪化してしまう。
もうそうですね、それで亡くなっちゃった人はいっぱいいると思いますよ。
そうですよね、
はい、
ですのでね、改めてそういったところですね、なんかやっぱりうやむやにならないで、やっぱりね、もし次にねそういったことがあった時にはしっかりとなんかこれまでの反省というかですね、まあ、踏まえてきたらいいですよね。はい、その中でちょっとね、まあ、今回ちょっと施設の部分に焦点当ててはいくんですけれども、
うん、
実際その、まあ、マスクの着用任意を行ったということだったんですけれども、
はいはい、
それぞれそのスタッフさんはそれぞれやっぱり思いはあったんですか。
そうですね、もちろん、はい、みんなやっぱりちょっと怖がってるスタッフはマスクするし、うん、
はい、
まあ、そうでもないなと思ってる人はしなかったし、
うん、はい、そうだったんですね、うん、まあ、それってワクチンに関しての考え方もそうでしたよね。
当時の圧力すごかったので、
うんうん、
絶対反対っていうふうには言わなかったんですけど、はい、一応任せました、皆さんに。
あ、そうだったんですね、
はい、で施設のそこの当時入居していた施設の方に関しては、はい、希望者はとりあえず打ったけど、
うん、
任せますって言われた方には打ってない、
うん、ということだったんですね、はい、まあ、でも上田院長 の素晴らしいとかそういったところですよね。中にはもうワクチンがいらないと思ったらもう絶対打たないっていう人もいますけど、まあ、でもそこはもう本人のまあやりたいんだったらまあまあ打ちますけどっていう、ただ別に本当はそこまでっていう、そうそう、
いや全然本当はいらないと思ってたん
ですよ、ね、
まあ、近い人にはみんな言ってたんですけど ね、
そ、
まあ、それでも圧力すごかったので、
はい、私も3回打ちましたね、うん、なんか3回は打たないとダメみたいな雰囲気がありましたよね、うん、まあ、そうですね、
はいはい、
はい、 で3回打つと旅行とかをすごくお得に行けるというのを、はいはい、私もそれ使いましたけど、
なるほど、
はい、でもまあ正直3回打ちたくなかったです、
うん、
はい、だって熱出て、
うん、大変だったでしょ、
あれ大変です、うん、はい、あれで逆に何か具合悪くなっちゃった人とかいたなと思ったんですが、うん、実際どうでした？
まあ、若い人は熱出てね大変ですけど、はい、高齢者の方は全く症状なかったので、どっちかというと私症状出ない人の方が不気味でやだったですね。
そうだったん
です、ね、だから若い人は多分高熱出してワクチン焼き切っちゃって、は
い、あーということだったんです、
ね、そういうことなのかなってちょっと思ってますけど、
あ、ワクチンと戦っての、
戦って高熱出して逆にタンパク やっつけちゃった、
あ、そうだ、ね、
それで健康でいられる人の方が多いんじゃないかなっていう、これは私の仮説です。
はい、はい、ただそこもなんとなくこう結論出ないもん、なんとなくこうね、今
そうで、また高齢者は毎年打たされるんですよ、
うん、そこはね、うん、この番組では常に
もやもやしてた、
はい、言っていかなきゃいけないですよね。
はい、
はい、であとその他ですね、こうやっていく中で、まあ、その上で、ね、じゃあこだわったところってのはどうですか？
いや基本的に、はい、昔というか今までの常識を貫く、
はい、はいはい、
だから早期発見のためになんかスタッフに抗原検査を毎回やって早期に隔離する政策っていうのも推奨されてましたけど、あれも無駄だなと思ってたので、うちは全くやんなかったです。
そうだったんですね、はい、
だから家族も一人、ね、陽性者が出ちゃうと家族も、はい、出社しちゃダメとかって、
はいはい、ありましたよね、
あれも全くやってなかったです。
そうだったんですね、
はい、本人が熱が出たら休む、うん、っていうその昔の常識を採用して、結果的にことさら混乱もなく過ぎたという結果を得たので、あ、こっちの方がいいなって今でも思ってます。
本当上田一の見解で構わないんですけれども、はい、まあ、改めてそのインフルエンザもあります、
うん、
ただコロナもあります、
うん、
その中でそれぞれをあまりその変える必要はない、
基本的に一緒ですね、風邪なんで、ウイルス感染症、
はい、
まあ、いわゆる風邪なので、はい、結局かかっちゃう人はかかっちゃうし、はい、かかんない人はかかんないし、
はい、
それは免疫の強い人はかかっても軽くなるし、
うん、
また免疫力もともと抗体を持ってる人もいるので、はい、おそらくそういう人はかかんないし、
うん、
で私なんかかかんなかったですけど、血液検査でものすごいコロナの抗体高くていっぱい浴びたので多分自然に抗体できちゃったんですよね、
はい、ああ、たくさんの患者さん見られて、
そうそうそうそう、
ということで、そうですよね、うん、だから、まあ、そういった部分ではことさらじゃあコロナがまたってなった時に皆さん、まあ、そこで改めて2020年からこの2021年の頃のですね、うん、ああいったところの、まあ、混乱にならないようにしていってほしいですね、
うん、そうですね、
はい、はい、
脅かされちゃってる側面多いんで。
わかりました。では今回のまとめをお願いします。
まあ風邪ですから。
ありがとうございます、
はい、
では2024年ナンバー本日最後の曲です。クリーピーナッツでビンバンバンボーン。クリーピーナッツでビンバンバンボーンでした。この曲は2024年の出来事でも紹介しましたが世界的に大ヒットしました。上田女このビンバンバンビンバンバンビンバンバンボンっていうフレーズは聞いたこと、
ああ、これははい、
はい、どうですか、クリーピーナッツ自体はどうですか、上田
ちょっとテンポが早すぎてね、
あ、
ついていけない感じです。
我々の、はい、やっぱりスピード感はもうちょっとね、はい、ゆったりしたところですよね、はい、
そうです
ね、はい、まあ、でもやっぱりねこう世界的にだんだんこう認められるその、まあ、スポーツもそうですけどアーティストもねどんどん増えてきますよね、
うん、それは嬉しいね、
はい、素敵なことですよね、
はい、
上田インプレゼンツ
上田荘
&石井哲也の目から鱗の話。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りはメールで寄せください。メールアドレスはうろこ@fmu.co.jp です。 uroko@fmu.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしております。 またこの番組では聞き逃しでも聞くことができます。市川うらら FM のホームページの番組紹介から入っていただくと聞くことができますし、上田委員のホームページのバナーからも入れます。上田委員のホームページは検索サイトで上田委員市川と入力すると出てきます。次回の放送は9月22日です。上田委員プレゼンツ上田総和石井哲也の目から鱗の話、出演は上田委員の上田総委員長でした。上田委員長ありがとうございました。
ありがとうございました。
司会はフリーアナウンサーの石井哲也でした。今日はこの辺で失礼します。次回を楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。